皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、この出だしを言うのは久しぶりですね。そうですね、ミキアンさんとの幕末ヒーロー暴露話を4回分も引っ張っちまいましたのでね。あれって最初は2回分でしたよね。そうですね、4回に分けてちょっとしばらくなんか春休みでも取ろうかと思いましてですね、ちょっとしつこかったですよね、4分割というのは。そうですね。で、久々に今日は誰ですか？今日は織田信勝さんです。織田信勝ですか？知ってるんですか？いや、知りませんけど、織田でしょ？織田信長の親戚とかですか？まあそうなんですけど、そんな有名人出していいんですか？前回とつながりあるんですか？はい、ミキアンさんとの会話の中での織田信長の話は出ておりますので。でも織田信長を出すのはちょっと野木良秀樹氏のコンセプトには外れますから、ちょっとここは息子さんの信勝さんにスポットを当ててみたいと思います。そうなんですか？でも息子さんの信勝でも結構な有名人じゃないですか？そうですね、あの映画清洲会議では妻夫木聡さんが演じておられましたので、まあまあちょっと有名人ではありますので、ちょっとコンセプトから外れるんですけど、まあちょっと取り上げてみたい方だなと思いました。そうなんですか。またちょっと取り上げてみたいなと思った理由は何なんですか？実はですね、野木良さん、
はい、
織田家って今も存続してると思いますか？
え、存続してるんじゃないですか？確かあのフィギュアスケーターのあの方、
あの方はちょっと前つばもんなんですよ。
え、そうなんですか？
はい、まあ、ここでは詳しく触れませんけど、まあ、あの家系図も省略されてる部分もありの、まあ、家系図って省略されたらアウトでしょう。ここら辺誰か分かんないよとか言うんじゃ。
でもなんか肖像画と織田信長さん顔が似てるとか言われてますよね。
そうですね。でもあの肖像画って皆さんが見てる肖像画と、実は宣教師さんが描いた肖像画っていうのがあって、私はあの宣教師さんが描いた肖像画の方が本人に近いんじゃないかと思うんですよ。だってあのプラスアルファ入りませんから。
入らないというのは、
やはりあの後世に残したい、こんな偉い人がいたんだよというというふうなことを考えたら、ちょっと脚色というか色がつくじゃないですか。温厚でいい人だったとか。でも宣教師っていうのはそんな関係ないですからね。冷静に日本に来たらこういう人がおって偉そうなこと言ってたよっていうんで、本国に帰って報告しようと思ったらまんまそのまんま書くじゃないですか。でその宣教師さんが書いた肖像画ってめっちゃリアルなんですよね。本当はこんな顔だったんじゃないかなと思う。そっから考えるとあんまり信長さん似てないんじゃないかなっていう。まあそれに似てる似てないってね、あのもう何年も経ったらね、300年ぐらい経ったらね、わかんねえよもう。
そうですね。え、じゃあ信成さん以外に誰か有名な人がご子孫にいるんですか？
はい、超有名人がいます。
え、超有名人なんですか？
はい。
誰なんですか？
金城天皇です。
これ以上息が続かない。
マジですか？
らしいですね。この今回の主役の信勝さんと、あの5歳っていうか後の お妻になる方の間に生まれた人の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子供の子が金城天皇です。
まあそういうことでしたら、こっちの方が家系ははっきりしているんですよね。意外に織田家って生き残ってたんですか。
まあね、信長があまりにも有名でね、信長がね本能寺の変で死にました、息子さんも一緒に死にましたとかになるとね、なんか一族全部耐えたように思いますけど、実は徳川家康が
江戸幕府を築いて、その時にちゃんと大名として残ってる人がいるんですよ、信長さんの息子さんに。その方が織田信勝さんですね。じゃあすごい人だったんですね、戦乱の世を生き残って。だって下手すらね、織田が天下を取って、まあその後信勝さんが跡取りになれたかどうかは分かりませんけど、それでもまあまあ幅を利かせてたのに、本能寺の変で敗れてしまい、秀吉が天下を取り、その後家康が天下を取り、あの戦乱も数多くあったのに、そこで生き残ったんですから。まあでもね、信勝さんの場合は偉かったとか頭良かったとかいうよりも、まあ何でしょう、運が良かったっていう。
偉くも賢くもないんですか？
まあね、ちょっとバカだったらしいですよ。
バカなんですか？
はい、まあもちろんね、バカを装ってただけかもしれませんよ。本当にそこはどうかわかりませんけどね。例えばね、その父信長の命で北畠家に養子に出されるんですよ。
北畠家ですか？
なんか言いにくいですね。でまあ結局その北畠家を潰すんが目的やったんで、まあ、乗っ取りですね。信長に無断で伊賀を攻めたことがありまして。
伊賀ってあの忍者の？
はい、伊賀を攻めちゃったんですね。それなんで伊賀攻めたかっていうと、なんか遠方に戦に行くのが嫌で、隣と戦争しよったら遠方行かなくてええやろって言うんで隣攻めたっていう。
なんですかそれ。
まあ当然信長の怒り買いますよね。信長の怒り買ったらシャレにならんですよね。命を落とさずに済んだんですけどね。その後今度本当に信長の命で伊賀攻めるんですけど、その時は周りのね、あの家来中に偉いの有名な人がいっぱいおりまして、その方々のおかげで勝ってしまうんですね。まあ、信勝のせいで勝ったとは思えないんでしょうけどね。
そうなんですか。
まあ、その後明智光秀が謀反を起こしますよね。で光秀の家臣が安土町から逃亡するっていうのを見かけてしまうんですよ。はい、それ見た信勝さん安土町に放火。まあ残党狩りだったのかもしれませんけど、父信長さんのね水を結集してね、絢爛豪華なね安土城を築いたというのにね、燃やしちゃうんですよね。まあ、短絡的というか、なんというか、なんで燃やしたかなっていう。まあ、それを見たルイス・フロースも、まあ、バカだからと言ったそうですよ。で、その後、映画にもなったキオス会議で、後継者となろうと名乗り出たかったんですけど、秀吉は、信長の孫の織田信秀を推してしまうんですね。三法師って言われてるね。後継者争いにも残れず、ほんでその秀吉さんは三法師を織田信孝っていう人に預けるんですね。まあこれ信長の子供なんですけど、ところがこの信孝っていう人が三法師さんを秀吉に渡してくれなかったんですよ。まあしょうがねえなっていうんで、秀吉さんはこの信勝さんをまあ信長の跡取りにするんですな。でもまあ跡取り言うてもね、代理みたいなもんだし、もう実権なんかないしね。でまあ当然その秀吉自身が天下取りたいと思ってるわけだから、織田家の当主になったいうだけの話で、別に天下をあんたに取らすわけじゃねえよっていうことで、そのことにまあ当然信川さん気づきますよね。あれ、俺信長の後継いだはずなのに天下取れねえの？
え？
っていうな感じで。そしたら当然信勝さん秀吉を討とうとするわけですよ。ほんで家康と結託して秀吉攻めるんですわ。ところがですよ、この秀吉に戦争を仕掛けておきながら家康と結託してね、はい、家康を裏切って無断で和睦結んじゃうんですよ。
家康と結託して秀吉を攻めておきながら秀吉と和睦？何？
まあむちゃくちゃなんですね。でね、秀吉のもとでまあ仏訓をあげるんですね。でまあ 秀吉から東海地方にある家康が持っとった、まあ、領地に行けって、あ、褒美でやるって言ったのに、嫌じゃって言ったんですよ。なかなかね、ないっしょ。主君にね、あっこ行け、褒美にあっこやるけん行けって言って嫌じゃって言うんですよ。当然、秀吉の怒り買います。全領地とかもろもろ、没収と、プププププ。今でもね、なんか領地その断った理由がねよくわからんそうなんですよ。まあ織田家代々の土地を取り上げられるんが嫌やったとかあったんじゃないですかね。そうなんですか。まあなんですか、バカというかボンボン気質もあったんじゃないですかね。許されると思っていた。下手するとね首が飛ぶのにね。で島流しというか流されるんですけど、なんと我がここ伊予にも来ております。
知りませんでした。
でまあその後家康の仲介によってまあ許されるんですが、で家康の仲介で許されてるわけだから家康に恩義があるはずなのに、関ヶ原の戦いでは中立、どっちにもつかなかったんですよ。
救いようがないバカですね。恩を仇で返したんですね。
で関ヶ原の戦いの後は豊臣家に仕えます。まあ最終的には大阪冬の陣で裏切って徳川方につくわけですよ。まあそんなこんなですから大名にはなれたんですけど、大和国宇田郡松山藩というところ5万石当たられました。
ん？松山藩ですか。
はい、伊予松山藩、備中松山藩の他にもう一個松山藩を見つけてしまいました。大和宇田松山藩です。まあその松山藩もいろいろお家騒動があって結局途絶えてしまうんですけどね。まあこの信勝さんは天寿を全うされました。まあこの人主役にして映画作ってもいいでしょうね。こんな人がおるとはね。
そうなんですか。
バカ、あ、バカといえばですね、
え、まだあるんですか。
はい、幼名が茶仙丸って言うんですよ。
幼名、あ、子供の頃の名前ってことなんですね。
でこの茶仙っていうのはあの茶道の道具にあるそうなんですが、ほんであの志村けんさんがやっておられたバカ殿様、これの髪型ってありますよね。あのまっすぐ曲げをまっすぐ髪の毛上に上げるっていうやつ、あれ茶仙曲げっていうそうですよ。つまり茶仙丸イコールバカ殿。幼少の頃からバカ殿になることが運命づけられていたのかもしれません。
そうなんですか。すごい人がいたんですね。
わかりました。こんなところですか。はい、こんなところです。
それでは皆さんさようなら。
さようなら。